おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。2026年8月14日、金曜日。一等無人航空機操縦士の視点で、今朝のドローン無人航空機ニュースをおよそ5分でお届けします。お盆の時期ですが、今日は eVTOL、いわゆる電動の垂直離着陸機に関する動きが目立つ一日となりました。まずは国内の話題から、8月13日、下関市で開かれた第42回関門海峡花火大会で900機のドローンによる大規模なショーが実施されました。手掛けたのはレッドクリフトドローンスクール下関で、開会式後の午後7時45分から15分間およそ1万8000発の花火とともに夜空を彩りました。今年は下関市と韓国プサン市が姉妹都市を結んで50周年という節目にあたり、記念にふさわしい華やかな演出となりました。大勢の来場者が集まる屋外イベントでのショーは、飛行経路や高度、非常時の緊急着陸手順まで含めた運航計画の緻密さが問われます。来場者の頭上を避けたルート設計は、特定飛行の許可承認でも特に重視されるポイントです。続いて大型 UAM 分野です。 eVTOL メーカーのジョビーアビエーションは8月11日、アメリカ・オハイオ州の防衛技術企業レゾナントサイエンシスをおよそ5億ドル、日本円で約500億円で買収すると発表しました。同社は電波を扱うミッションシステムに強みを持ち、相手に探知されにくい低非探知技術を得意としています。買収の完了は2027年前半を見込んでおり、ジョビーはこれを防衛事業の柱に据える計画です。eVTOL メーカーが防衛分野へ本格的に進出する動きは、機体や自立飛行の技術が民間と防衛の双方向で応用され始めていることを示しています。軍事防衛の話題です。現地報道によりますと、ロシアは8月中に短距離の攻撃用小型ドローンを1万1000機という規模で投入する計画を進めているとのことです。複数の工場が24時間体制で生産ラインを稼働させ、政府は民間企業にも追加の製造能力の確保を要請しているといいます。使い捨てを前提とした大量生産は、1機ごとに整備記録と対空性を積み上げていく有人機的な発想とは対極にあります。国内では機体登録と機体認証によって数機ずつ素性を担保する仕組みですので、同じ無人航空機でも運用の思想がここまで分かれる点は押さえておきたいところです。再び大型 UAM 分野です。イギリスのバーティカルエアロスペースは8月13日、2026年上半期の事業と財務の状況を公表しました。手元資金はおよそ1億3400万ドル、日本円で約200億円で、既存と新規の投資家から追加でおよそ1億ドルの資金調達のコミットメントを確保したとしています。イギリスファーンボローでは5日連続の飛行試験を実施するなど、有人 eVTOL VX4 の形式証明の取得に向けた開発を着実に進めています。 eVTOL の形式証明は、飛行試験の積み上げと資金体力の両方がいる長期戦です。連続で飛行試験を重ねる段階に入ったことは、国内で議論が進む大型機の機体認証や運航要件を考える上でも、審査で何が求められるかの目安になりそうです。同じく UAM 分野から大型受注のニュースです。インドネシアの航空事業者ホワイトスカイアビエーションは、中国のオートフライト製の eVTOL を60機発注する契約を結んだと発表しました。東南アジアでの都市型エアモビリティの導入に向けた大型契約で、貨物と旅客の双方への展開が見込まれています。60機という規模の導入で実際に効いてくるのは、機体そのものよりも操縦者の育成と整備体制の確保です。これは国内でも共通する課題で、機体の調達が決まってから人が足りないと気づく展開は避けたいところです。最後に海外の規制市場の動きです。アメリカミシガン州は8月11日、先進的な空のモビリティ AAM の実証プロジェクト5件を選定し、総額200万ドルを助成すると発表しました。対象は環境モニタリングや山火事への対応、道路インフラ、対ドローン検知、農薬の飛散調査など幅広く5つの企業が採択されています。自治体レベルで 対ドローン検知から薬剤の飛散調査までを一括して実証する枠組みは、個別最適になりがちな日本の運航管理の一元化を考える上でも参考になりそうです。以上、本日のドローンニュースをお届けしました。詳しくはブログ、日刊ドローンニュースをご覧ください。それでは、今日も安全なフライトを。また明日。